FM 舞鶴ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。お待たせいたしました。今日の待ち人をご紹介いたします。舞鶴市生活環境課環境政策係、金丸亮太さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はですね、舞鶴環境フェスタ2025について教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、では今日は舞鶴環境フェスタ2025というイベントの、紹介魅力を、少しでも皆様にお伝えできたらと思っております。
はい、お願いします。
はい、ではですね、今度、2025年12月7日の日曜日ですね、
はい、
10時から15時の時間で、場所は舞鶴赤レンガパーク5号棟において、舞鶴環境フェスタ2025という、皆様に環境を楽しく学んでもらうイベントを開催いたします。
はい、
はい、内容についてですね、簡単に説明しますと、皆様がこう普段、過ごしておられるところでですね、環境っていうのにこう何かこう気づきを得られるところがあるかどうかっていうところなんですが、
はい、
よくね、こう世界レベルで言われる地球温暖化ですとか、
うん、はい、
あとよく最近言われる循環型の社会ですとか、
はい、
またですね、生物の、ことですとか、あとですね、ブースの中には実は、環境の取り組みというのをされてる、企業さんたくさんいらっしゃいまして、
はい、
その中から、4つの企業さんがですね、こちらのイベントにご出展をいただく予定になっております。
はい、
はい、そして、パネル展示ということで、実はですね、こちら今回のイベント、舞鶴市と舞鶴環境市民会議と舞鶴の川と海を美しくする会の主催になるんですけれども、
はい、
舞鶴環境市民会議でですね、毎年、環境に優しい行動をしていただいた、個人さん団体さんにですね、舞鶴環境市民賞というのを、受賞していただいております。
はい、
そちらの方の紹介ですとか、あとですね、緑のカーテンコンテストというものも毎年行っておりまして、う
ん、はい、
そちらの受賞作品なんかも、紹介をさせていただく予定にしております。
はい、
あとですね、今年はちょっとこれ去年と違うところなんですが、こちらも舞鶴環境市民会議と舞鶴の川と海を美しくする会の共催でですね、舞鶴子ども環境絵画コンクールというのを毎年させていただいてまして、
はい、
今年はですね、全95作品を展示させていただく予定となっておりますので、
はい、
はい、ぜひお越しいただければと思っております。
はい、緑のカーテンというのはどういうカーテンなんですか？
はい、ですね、カーテン、皆さんこう想像していただく通りですね、こう日光を遮るようなカーテンのことなんですけれども、
はい、
つる性の植物を使ってですね、これ主にゴーヤですとか、あと朝顔ですとか、
はい、
そういったもので夏にしていただくのが多いと思うんですけれども、
はい、
人工物ではなくて自然の、うん、植物の力を借りて、カーテン状に しまして、
はい、
で、日光を遮ることで暑さをしのぐというようなものになっております。
はい、盛りだくさんに、ね、いろんな内容なんですけども、
はい、
地球温暖化ということで、
はい、
どのような取り組みとか、はい、催しをされるんですか？
はい、地球温暖化ブースの中ではですね、VR 体験というものと、
はい、
省エネ射的輪投げコーナーと、あとですね、京都再エネコンシェルジュの PR ブースというのを設けます。
はい、
VR 体験ではですね、VR ゴーグル、もしかしたらつけたことない方たくさんいらっしゃるかもしれないんですけれども、
そうですね、
はい、実際このゴーグルつけていただきますと、仮想空間にこう映像が映し出されるようなものになるんですけれども、
はい、
そちらでですね、今後、地球温暖化っていうのが進んでいった時に世界がどうなっていくかというのを体験できるような映像を見ていただけるものになっております。
はい、
はい、そしてですね、省エネ射的輪投げコーナーはですね、 環境に優しい行動を狙い撃ちいただくということで、皆様が、日々の生活でですね、少しでも環境に優しい行動っていうのをしていただきたくて、そちらを的にしておりますので、
はい、
その的を狙い撃っていただくような射的輪投げになっております。
はい、
はい、そしてですね、京都再エネコンシェルジュの PR ということで、こちらはですね、京都府地球温暖化防止活動推進センターというところから、今回の舞鶴環境フェスタへご出展をいただくことになっておりまして、
はい、
家庭で、気軽にこう導入をしていただけるような再エネ、再生可能エネルギーの略なんですけれども、
はい、
再エネっていうのを提案する再エネコンシェルジュをご紹介いただくブースになります。
はい、再エネっていうのを私は初めて聞いたんですけども、はい、
そうですよね、こうもしかしたら馴染み深い方もいらっしゃるかもしれないですし、なんか聞いたことあるけど何なのかは実際知らないっていう方もいらっしゃると思うので、
はい、
ぜひ当日イベントに来ていただければ詳しくお伝えできるかと思うんですけれども、簡単に言うと本当に言葉の通り再生ができるエネルギーのことでして、
はい
はい、主にね、今こうみんなが電気を使っているのって石炭を燃やして、それによって電気を作ってるものがほとんどで、あとね、よく原子力とかも言われるんですけれども、再生可能エネルギーっていうのはですね、一番メジャーなのは太陽光、
はい、
太陽光発電多分よく聞かれると思いますし、最近はね、太陽光パネルなんかも結構見られること多いと思うんですけれども、
はい、
太陽の光のエネルギーを、電気に変えて、使うというものが一番メジャーになっております。
はい、
はい、
その家庭で導入できる再エネっていうのが太陽光が多いんですかね。
は
い、
そうですね、家庭で一番取り入れていただきやすいのは太陽光パネルを敷いていただいて発電をしていただいたり、蓄電池っていうのを設置してもらって、
はい、
その、発電した電気を貯めておいて、後で使うとか、例えば防災的な役割も担うようなものにもなっております。
はい、太陽光パネルを使って、はい、その蓄電するという、はい、ことなんですね。
そうですね。であとはですね、最近ね、皆さんのきっと家計にも大きくのしかかってると思うんですけども、電気代がね結構高かったりするので、
そうですね、
なるべくね電気を使わないようにと思うところで、結構ねお家にとって大事なのが、
はい、
断熱。
断熱、
はい、暑くても、寒くてもどちらもなんですけれども、暑い時はねクーラーの冷気っていうのを外へ逃がさない、
はい、
そして寒い時は外の寒気を中へ入れない、この断熱っていうのが結構大事でですね、
はい、
そういったことも大きなお金をかけなくてもできることっていうのも実はたくさんありまして、
はい、
そんなものも当日ご紹介をさせていただけたらと思っています。
はい、家庭でできるなんか工夫もちょっと教えていただけるということなんですね。はい、
そうですね、
はい、
環境に優しいもですし、お財布にも優しいような形で
いいですね、
はい、していただければと思ってます。
はい、これをね、もう子どもさんの時から楽しく学ぶっていうのが大切なんですね。
そうですね、やっぱりこうね、どうしてもいろんなことやらされるとね、
はい、
意欲的にできないですし続けられないと思うんです。
はい、
でも実は環境って、ね、ネガティブなイメージあるかもしれないですけど、楽しくいろんなことできることがたくさんあるので、
はい、
そんなことをこう知ってもらえたらいいなと思ったイベントになってます。
はい、この射的もね、昭和時代に懐かしいなというふうに思うんですけども、はい、その的に向かって、
はい
はい、当てるということで。
そうですね、
はい、
環境に優しい取り組みがあればもちろん環境に悪い行動もあるので、
はい、
その悪い的は狙わずに優しいと思う的を狙ってもらえたらと思います。
はい、子どもさんでもね十分楽しめるコーナーじゃないかなというふうに思いますのでね、
はいはい、ぜひ大人の方だけではなくて、はい、お子さんもですし、ぜひお子さんお孫さんなんかを連れてご家族みんなで来ていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。ではここで1曲挟みまして、またお話をお伺いしてまいりたいと思います。では金丸さんからねリクエストいただいておりますので、曲紹介をお願いいたします。
はい、ロゼ&ブルーノマーズのアパトゥという曲でして、
はい、
ロゼはブラックピンクというグループがいるんですけれども、うん、その中の一人 で、ブルーノマーズは まあ、世界的に有名なんで結構皆さんご存知だと思うんですけど、
はい、
その2人がこうコラボした曲になってます。あの一時期 SNS なんかでもあのすごい話題になった曲で、
はい、
小中学生にも大人気、まあ、結構ねゆったりした曲調で、あの真似がしやすくてダンス動画なんかもたくさん上がってるような曲になってます。
はい、ありがとうございます。ではお聞きください。FM 舞鶴ななこチャットラジオ、午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で引野明子がお送りしております。今日のゲストは舞鶴市生活環境課環境政策係金丸さんにお越しいただいてお話をお伺いしております。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はですね、舞鶴環境フェスタ2025についてお話しいただいております。ここからね、循環型社会生物についてお願いいたします。
はい、では続いてご紹介させていただきます。
はい、
循環型社会、皆さん聞かれたことありますかね。
そうですね、この言葉は聞いたことありますね。
最近はね、こう皆さんこうゴミ分別とかをしていただいて、
はい、
ゴミでもね、あのリサイクルができるようなゴミっていうのもたくさんあるわけなんですけれども、
はい、
そうやってね、あの物を作ってでまた処分されて、そのままじゃなくてまた使えるものは使うっていうような社会にしていこうということで、こう循環型社会っていうのが言われてます。
はい、
はい、でその一環でですね、今回このイベント、こちらのイベントで絵本と子供服のリユース会というのをさせていただきます。
へえ。
多分ね、あのこう皆さんのご家庭にもあの絵本なんかたくさんお持ちだと思うんですけれども、
はい、
今回はあの、まあ舞鶴市内の、使われなくなった絵本ですねを、提供していただいて、でそちらの絵本をですね、1人1冊、大人の方から子どもの方まで1人1冊お持ち帰りいただくようなリユース会になっております。はい、はい、で子ども服もですね、実はこちらのいつも舞鶴市のリサイクルプラザというところで、
はい、
子ども服の、まあ、展示をさせてもらって、持って帰ってもらえるようなものになってるんですけれども、まあ、そちらの出張版みたいなイメージで、
はい、
はい、服を、少しだけあのリサイクルプラザほどではないんですけれども少し準備をしておりますので、ぜひあの子供服なんかいいのないかなとお探しの方は見に来ていただけたらと思います。
はい、
はい、続いてですね、生物なんですけれども、はい、まあ、生物、まあ、ざっくりね、自然生物多様性みたいな言葉を、はい、あの最近聞かれたこともあるかと思うんですけれども、
はい、
まあ、我々ね、人間社会やっぱり生物って実はあのこう欠かせないような要素になってまして、
はい、
うん、生物がねいるからいろんなこう環境っていうのがあの保たれてるっていうのを、実感してもらえたらなと思うところで、まあ、こういったあのブースを設けています。
はい、
その中でですね、今回はレアな生き物展示、
はい、
ちょっとあの実はですね、冬場に差し掛かることもあって、あの実際どんな生き物を、展示できるかまだ未定なところがあるんですけれども、
はい、
はい、実際に生きてるものもですし、標本なんかもご準備してますので、ぜひ舞鶴市内、まああのね、日本も含めてですが、あのこんな生き物がいるんだなっていうのを知ってもらえたらいいなと思う展示になります。
はい、
はい、そしてですね、どんぐりリース作り体験ということで、はい、こちらのものづくりのコーナーになっております。普段ね、舞鶴市内たくさんこう自然があるわけなんですけれども、
はい、
あまりね、普段こう自然と関わることって実はそんなにないんじゃないかなと思うんです。
はい、
で、ね、まあ、どんぐりなんかもきっと道にねよく転がってたりすると思うんですけど、
はい、
あんまりねこうそこに注目して見ることっていうのもないと思うので、まあ、ぜひあのどんぐりを使って、素敵なこうリースを作ってもらったり、またねこういうこう機械を作ってもらえて、でその後ね、実は舞鶴の自然ってすごい他にはない素敵な自然なんだよっていうのを実感してもらえたらなと思うブースになってます。
はい、
はい、
子供さんから大人の方まで、
はい、あのこちら、はい、事前の申し込み等は必要ございませんので、
はい、
はい、ぜひお子さんも大人の方もいらっしゃって作っていただけたらなと思っています。
はい、 いいですね、はい、どんぐりのリリえどんぐりのリースですね。
はい、そうですね、はい、まあまあ、あのクリスマスもね近いんで、ぜひクリスマスリースっぽく作ってもらえたらなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。あとパネル展示があるということなんですが、はい、先ほどもね、あの詳しく教えていただいたんですけども、はい、
はいはい、舞鶴環境市民賞なんかは、はい、先ほどお伝えした通りですし、緑のカーテンコンテストも今年はですね、受賞作品が、4作品ございまして、
はい、
ぜひ見ていただければとともに、チャレンジをご家庭で各皆さんがチャレンジをしてもらえたらなと思います、うん、
はい、
そして舞鶴子ども環境絵画コンクールはですね、舞鶴市内の小中学生たちが描いてくれた作品が、揃っております、
はい、
皆さん子どもたちの思いがたくさん詰まった絵になってますので、ぜひ来ていただいてご覧いただけたらと思います。
はい、
はい、
あと企業出展もね、はい、あるということで、はい、こちらもね、はい、はい、教えてください。
こちらですね、まあ、企業出展ということで、4つの企業さん来ていただけるんですけれども、
はい、
やっぱりこう我々では準備できないような大きな機材を準備していただくようなブースたくさんございますので、
はい、
ぜひ来ていただいて、楽しくこうね、学んでもらいたいっていうところで、企業さんも同じ思いで来ていただくので、
はい
はい、ぜひ何があるかっていうのを当日来てもらって見てもらえたらと思います、はい、
ね、人気のものもあるということで、
そうなんです、はいはい、毎年来ていただいて出展いただいている企業さんも来てもらえるので、
はい、
もしかしたらご存知の方もいらっしゃるかもしれないですが、
はいはい、
ぜひ来てください。
はい、ね、毎年たくさんの方が、ね、来てくださるとお聞きしたんですけれども、はい、皆さん、ね、楽しみにしていらっしゃるんだと思います、
はい
はい、大人から、ね、子どもまで楽しく学ぶことができる、楽しく知ることができるということが、ね、いいなというふうに思います、
はいはい、そうですね、
はい、
ぜひぜひこう楽しく、はい、学んでもらいたいという気持ちを込めて、我々運営スタッフもこちらのイベントを運営させていただければと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ではここで1曲挟みまして、またお話をお伺いしたいと思います。金丸さんからリクエストいただいております、曲紹介をお願いいたします。
はい、もう1曲はですね、タイムレスというグループのロックディスパーティーという曲なんですが、はい、タイムレスという、まあ、アイドルグループが、8人組のアイドルグループがいまして、去年だったかな、オーディション、大掛かりなオーディションをして、
はい、
新しいメンバーが加わった新生タイムレスのデビュー曲になってます。
はい、
はい、まあ、タイトル通りパーティーチューンな曲になってますので、
はい、
ぜひテンション上げて聴いてもらえたらと思います。
はい、タイムレスで
ロックディスパーティー、
はい、お聴きください。FM 舞鶴7コチャッタラジオ、生放送をお聞きの方は3時35分を回りました。今日のゲストは舞鶴市生活環境課環境政策係、金丸亮太さんをお迎えしてお話をお伺いしております。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では、今日はですね、舞鶴環境フェスタ2025についてね、お話しいただいているんですけれども、はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。はい、舞鶴環境フェスタですね、もう一回日時をお伝えしますので、
はい、
ぜひ皆さんご家族でご来場いただけたらと思います。
はい、
日時は12月7日日曜日の、10時から15時、場所は舞鶴赤レンガパーク5号棟での実施となります。
はい、
当日はですね、スタンプラリーを実施します。
はい、
ぜひですね、スタンプを集めていただいて、素敵なプレゼントを準備しておりますので、ぜひぜひお持ち帰りいただけたらと思います。
はい、
で、あとですね、皆さん、まあ、今回は環境フェスタという、まあ、環境イベントになっておりますので、
はい、
ぜひですね、エコなアクションでご来場をいただければと思っております。
はい、
はい、本イベントの、はい、テーマに合わせまして、ぜひ地球に優しい公共交通機関をご利用いただければと思います。
はい、
東舞鶴駅からもですね、バスが出ておりまして、舞鶴市役所、発着となっておりますので、そちらをご利用いただきたいですし、
はい、
西舞鶴からも、バスで舞鶴市役所をお越しいただけますので、ぜひご利用ください。
はい、
はい、というところで、今週 ごめんなさい、来週末ですね。
そうですね、はい、もうすぐですね。
はい、いよいよとなっておりますので、はいはい、ぜひ皆さんお越しいただければと思います。
はい、お車でお越しの方は駐車場あるということですね。
はい、はい、舞鶴赤レンガパーク駐車場はご利用いただけますので、はい、お車でご来場の方はそちらをご利用いただければと思います。
はい、先ほどもね、お話いただきましたけども、当日スタンプラリーも実施ということで、はい、スタンプを集めていただいたら、
はい、そうですね、はい、スタンプを集めていただいたら、個数に応じてですね、ガラガラ抽選をしてもらえるので、
はい
はい、それで出た色によってもらえるものが少し変わってきます。
はい、これも楽しみですね。
はい、
本当に大人から子どもまで楽しめるイベントということで、
はい、
はい、
そうですね、やっぱりね、こう環境っていうと、なんとなくね、皆さんの頭の中に環境に、優しいっていうのが、あったりするかもしれないんですけど、
はい、
あんまりね、こう注目をすることっていうのも実は日々そんなにないのかなと思ったりするので、ぜひ今回のイベントに来ていただいて、我々がこう住んでいる地球っていうのに優しい行動っていうのがどんなものかっていうのと、はい、あとぜひですね、実践をしていただいて、
はい、
我々のね、住む環境っていうのをしっかり守っていきたいなと思っていますので、はい、ぜひお越しください。
はい、行っていただいたら、家でどういうふうにこう、再エネですかもヒントをいただけるということでいいですか。
はい、そうですね、やっぱりね、日頃から使わない電気は消すとか、
うん、
ね、例えばですけど水も出しっぱなしにしないとかね。
そうですね、
はい、
う
ん、あとできるだけじゃあエアコンをね、使う部屋を一部屋にしてみんなで集まって過ごすとか、そういったね、少しの行動で環境に優しいにつながっていきますので、
はい、
はい、そのあたりもお伝えができたらと思っています。
はい、金丸さんもなんかこうお家で再エネのことを何かされているんでしょうか。
はい、はい、ですね、実は私も自分の家にはですね、太陽光発電と蓄電池もつけておりまして、
はい、
実際ですね、つけた時っていうのは恥ずかしながら私自身も環境のことというよりはどっちかっていうと防災面において、
はい、
なんかあった時にって思ってたんですけど、今実際ね、私もこういう職業についてまして、うん、つけてよかったなって思いますし、環境にね、こう優しい行動っていうのも常日頃から心がけるようにしています。
はい、
ちょっとしたね、積み重ねが本当にみんなでやるとね、大きいものになっていくので、
はい
はい、そういう思いをみんなで持ってやっていけたらいいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は舞鶴市生活環境課環境政策係金丸亮太さんにお越しいただきまして、舞鶴環境フェスタ2025について教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。